黙示録の福音第10回開かれた天の門という主題で黙示録の第4章です。新型コロナの災いが続く中で私たちはいろいろな不安とか恐れを抱き続けていますけれども、この不安とか恐れというのはどこから来るんでしょうかといったら新型コロナからというふうに言うかもしれませんがね、不安とか恐れというのはその正体は何なのか、どう思うでしょうか。これは先が見えないということから来るんじゃないでしょうか。だから明日のこともわからない。ワクチンも出回り始めました。ただ 100% 安全であるわけではない。やはりご不安が残るわけです。なんとなくそういう中で門が閉ざされているような思いになりがちではないでしょうか。そうしてみますと黙示録を筆記したヨハネはまさにそういう状況にあったと思うんです。というのは黙示録の冒頭にこんなふうにあったんですね。パトモスに彼はいたということがあるんですけれども、一章の9節にあなた方の兄弟であり共にイエスの苦難と御国と忍耐とに預かっている私ヨハネは神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。このパトモス島というのは牢獄なんです。信仰のゆえにこの牢獄に閉じ込められているというわけなんですね。というのは当時ローマ皇帝はドミティアヌスだったんですけれども、彼は自分を私を主なる神と呼べと要求したんです。そしてそのように呼ばず礼拝しないクリスチャンを迫害弾圧してその激しさを増していた時代なんですね。そこでヨハネは捕らえられたわけなんですよ。このパトモス島の洞窟の中を想像してみるとですね、私は前に言ったあの佐渡の金山を思い合わせるんです。中に入ってみるとですね、地底に向かって真っ黒な口が開いてるんです。その真っ黒な洞窟の穴、地底に向かって開かれているわけです。そこでヨハネはどんなことを見たのかというとですね、こんなふうに彼は書いています。ところが私は主の日に御霊に感じた。そして私の後ろの方でラッパのような大きな声のするのを聞いた。その声はこう言った。あなたが見ていることを書き物にして、それをエペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキアにある7つの教会に送りなさい。そこで私は私に呼びかけたその声を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が目についた。それらの燭台の間に足まで垂れた上着を着、胸に金の帯を締めている人の子のようなものがいた。このラッパの声のような主はイエス様だったということがここにあるわけですね。そしてこの言葉に従って彼は7つの手紙を口述筆記したわけです。それが3章まで書かれていましたけれども、この口述筆記し終えた時のことが第4章の冒頭になるわけです。こんなふうに書かれています。その後私が見ていると、見よ、開いた門が天にあった。そして先にラッパのような声で私に呼びかけるのを聞いた初めの声が、ここに登ってきなさい。そうしたらこれからのうちに起こるべきことを見せてあげようと言った。開かれた天の門を私は見たと。ヨハネは言うんですね。そしてそのラッパのような声は、これからのうちに起こるべきことをあなたに示そうと、口語訳では訳されているんですけれども、最近の訳はですね、このところをこの後必ず起こることをあなたに示そうと訳しています。起こるべきことってちょっと弱いんですね。必ず起こること。そうして言いますとね、黙示録の冒頭にもやはり同じ言葉があるんです。イエス・キリストの黙示、この黙示は神がすぐにも起こるべきことをそのしもべたちに示すためキリストに与え、そしてキリストが御使いを使わしてしもべヨハネに伝えられたものである。ここにもすぐにも必ず起こるべきこと、同じ言葉が使われているわけなんです。 この必ず起こること、この言葉はですね、どうしても起こらなければならないという意味です。これまでの結果として起きることが避けられないという言葉なんです。目の前が見えない、門が閉じられているような思いをしていた人にですね、これから必ず起きることをあなたに見せようと言うんです。何が起きるんだろうか。登ってきなさい。ぜひ登っていきたいですよね。ということで、実は私たちも今日、開かれた天の門の中に招かれているんです。ヨハネと一緒に中で何があるのか、ご一緒に目撃したいと思います。さて、そうしてみますと、ヨハネが開かれた天の門の中で目撃したもの、それは神の国での礼拝だったというんですよ。それが4章全体で書かれているわけなんですけども、そこで彼は3つのものを見るんです。そしてその3つのものはそれぞれ全て旧約聖書にすでに根拠があるんです。第1のものはミサだったと。第2が24人の長老。第3が4つの生き物ということです。この3つのものを見たいと思うんですけれども、4章の2節3節にこのようにミサについて書かれています。するとたちまち私は御霊に感じた。見よ、御座が天に設けられており、その御座にいます方があった。その座にいます方は、碧玉や赤目のうのように見え、また御座の周りには緑玉のように見える虹が現れていた。約束の虹ですよ。そしてここに様々な宝石の名前があるわけなんですけれども、実は宝石というのはイスラエルの部族をそれぞれ表すものなんです。で、今日の修法の挿絵をご覧ください。これは大祭司アロンが胸に当てていた胸当て、それに12の宝石がはめられていますね。その12の宝石はイスラエル12部族を象徴するものとしてここにはめられているわけなんですけど、このような形の大祭司の胸当てではなかったかというふうに言われています。その中のいくつかがミサの周りにあったというわけなんですけれども、さてこのミサにいます方、この方を見たというのは旧約聖書の中にいくつもあるんです。イザヤも見たと言いますし、ダニエルも見たと言います。で、その中で今日はエゼキエルのところを見てみたいと思うんですけれども、エゼキエルはですねこんなふうに言ってるんですね。第30年4月5日に私がケバル川のほとりで捕囚の人々のうちにいたとき、天が開けて神の幻を見たと。エゼキエル書の一章冒頭で天が開けたと同じようなことを言っているわけなんですね。これは具体的には紀元前592年の4月の5日だった。今だいたい5月ですから、だいたい今頃の時期にですねこの幻を見たとエゼキエルは言っているわけなんですね。そしてそのエゼキエルが見ている中でですね、こんなふうなことがあるんです。4節から、私が見ていると見よ、激しい風と大いなる雲が北から来て、その周囲に輝きがあり、絶えず火を吹き出していた。その火の中に聖堂のように輝くものがあった。またその中から4つの生き物の形が出てきた。4つの生き物は後で見ますけれども、やはりエゼキエルも同じような光景を見ているということが。そして今日の黙示録の4章に戻ってみますとですね、このミザの前はガラスの海のようだったというふうに書かれているんですよ。4章6節にこのようにあります。ミサの前は水晶に似たガラスの海のようであった。そしてミサのそばの近く、その周りには4つの生き物がいたというふうに続くわけなんですけれども、水晶に似たガラスの海、ある人が調べたところ、イスラムのコーランの中にこういう記述があるそうなんです。これがコーランです。そこの中のスーラの27章44節にこのガラスの海というのがあるというんですよ。どれどれと思って見てみました。そしたらシバの女王がソロモン王を訪ねるというところがありますね。そこでソロモンのその玉座のところにですね近づいていったところ、床が濡れていたというわけなんですよ。なんか湖みたいになっていて、水に濡れるといけないので自分がそのスカートをちょっと上げてくって回ったというんですね。そしたらそれは 湖でなくて、また水でもなくって、ガラスの海のように磨いた床だったというんです。そういうところでスカートを上げるなんていうはしたないことをして、神様ごめんなさいと謝っているところがあるんですけれども、そのように水晶に似たガラスの海というのがですね、コーランに書かれている、面白いなというふうに思いました。次に二つ目に見たのが24人の長老ということで、4節と5節にこのように書かれています。またミザの周りには24の座があって、24人の長老が白い衣を身にまとい、頭に金の冠をかぶってそれらの座についていた。ミザからは稲妻と諸々の声と雷鳴とが発していた。また七つの灯火がミザの前で燃えていた。これらは神の七つの霊である。ミザの前は水晶に似たガラスの海のようであったとありますね。この24人の長老が何を指すのかということについてはいろいろなことを言われています。 2,3 だけ紹介すると、レビ族はですね、全体が24組に分かれて奉仕と賛美の組に分かれていたということがですね、歴代史上の25章にあります。ある人はですね、これはイスラエル12部族とそれからイエス様の12使徒のことを指しているだろうと。だからこれは全ての世界中のユダヤ人と異邦人全ての信者のことを指しているというふうに理解する人もいます。まあ、いろいろな理解の仕方はあると思うんですけれども、この24人の長老がですね、10節を見ますとこんなふうに書かれています。24人の長老は御座にいます方の御前にひれ伏し、いよいよ限りなく生きておられる方を拝み、彼らの冠を御座の前に投げ出していったと言います。24人の長老は冠をかぶっていた。それは金の冠だった。さて、冠には2種類ありますね。王冠と、それから勝利者に与える冠。ここで何の冠だろうかと思って見てみましたら、これは王冠ではないんです。勝利の冠なんです。それが金で作られていた、言うんですよ。何の勝利でしょうか。それは、イエス様の救いを信じた者に与えられる勝利の冠のことを指している。その冠を、御座の前に投げ出したということはどういうことかというと、この勝利は私が得たものではありません。イエス様によって得たものですというふうに、栄光を神様に返しているその姿だというわけなんですね。そして三つ目に、四つの生き物のことが六節からこのように描かれています。御座のそば近く、その周りには四つの生き物がいたが、その前にも後にも、一面に目がついていた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は雄牛のようであり、第三の生き物は人のような顔をしており、第四の生き物は飛ぶワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その翼の周りも内側も目で満ちていた。そして昼も夜も絶え間なくこう叫び続けていたというんですね。普通、鳥は6つの翼を持っていませんね。でもそのような天敵な存在のことがここに書かれているんですけども、何を指しているだろうか。地球上に存在しないものですから、いろいろなことが言われているわけなんですけども、実はこれはイザヤも見ているんです。イザヤはこんなふうに言っています。ウジヤ王の死んだ年、私は主が高く上げられた御蔵に座し、その衣の裾が神殿に満ちているのを見た。その上にセラピムが立ち、おのおの6つの翼を持っていた。その2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛びかけり、互いに呼び交わしていった。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。ここは全く私たちが今読んでいる黙示録と重なり合うんです。イザヤも見ているんです。そしてそれはセラピムであったというふうに言うんですね。そしてこの幻を見たときに、イザヤは証明を受けるんです。主が私は誰を使わそうかと言ったときに、イザヤはここに私がおります、私を使わしてください、イザヤの証明の場面であるわけなんですけれども、その時にこの4つの生き物を見たのだというふうに言っているんです。さて、この4つの生き物とは何だろうか。いろいろなことが言われています。 でも歴代のキリスト教の教父たちと呼ばれる人たちがいます。例えばアウグスチンスはこの4つの生き物というのは4つの福音書を指しているというふうに言うんですよ。獅子、つまりライオン、これを表すのはマタイ伝だと言っています。ユダ族の獅子について彼は書き始めているからだ。それから雄牛の形をしたもの、これはルカ伝だと言うんです。というのはイエス様の犠牲、十字架の犠牲ということを詳しく書いているのが、雄牛は古代世界においてこの神様に捧げる犠牲の動物として知られていますね。それから人間に見えるもの、これはマルコ伝だというふうに言われています。人の子イエスということをマルコは主に描きました。そしてワシというのがヨハネ伝なんですね。高く空天がける初めに言葉があった、この言葉は神と共にあった、あの言葉は本当にもう空を飛ぶような言葉ですね。そんなふうに言う人もいるんです。でも確かにですね、ヨハネ伝以外の福音書の中に小黙示録という呼ばれる箇所があるんです。マタイ、マルコ、ルカ、そのどれにもあるんですけれども、例えばマタイはその小黙示録の中でですね、こんなふうに言っているんです。マタイの23章ですけれども、イエス様このように嘆かれました。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺しお前に使わされた人たちを石で打ち殺す者よ、ちょうど面取りが翼の下にその雛を集めるように、私はお前の子らを幾度集めようとしたことであろう、それなのにお前たちは応じようとしなかった、と言ってですね、宮から出て行こうとした時に弟子たちは言ったわけです。イエス様は素晴らしい建物ですね。ヘロデ神殿を指していたわけなんですけども、その時にイエス様はおっしゃいましたね。あなた方はこれら全てのものを見ないか、よく言っておく、その石一つでも崩されずにそこに他の石の上に残ることもなくなるであろう。確かに現代のエルサレムは嘆きの壁を残して全て崩されています。さらにこれは終わりの日にももっと壊滅的な状況で起きるというふうにイエス様おっしゃった時に、そんなことがいつ起きるんでしょうかと弟子たちは尋ねました。イエス様はこんなふうに答えています。人に惑わされないように気をつけなさい。すべてこれらは生みの苦しみの始めである。そしてこの御国の福音はすべての民に対して証をするために全世界に述べ伝えられるであろう。そしてそれから最後が来るのである。さらに天地は滅びるであろう、しかし私の言葉は滅びることがない。その日その時は誰も知らない、天の御使いたちもまた子も知らない、ただ父だけが知っておられる。このような小黙示録と呼ばれるところが3つの福音書の中にあります。ヨハネ伝にはないんです。なぜでしょうか。ヨハネは小黙示録ではなくて本格的な黙示録を書き残しているわけです。それは私たちが今読んでいるわけなんですけれどもね、このように開かれた天の門の中でヨハネが目撃したのは神の国での礼拝の様子。この中で何が行われていたかというと、賛美と感謝の礼拝なんです。そして二つの賛美歌が残されていますね。その第一が八節にあります。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者にして主なる神、昔いまし、今いまし、やがて来たるべきもの。本当に聖なる方は全能者なのだ、この全世界を作った全能なる神なのだ、この方は昔いたし、今いたし、またこれからも永遠におられる方だということなんですね。何を意味しているでしょうか。主なる神を名乗るローマ皇帝、あなたは我らの主ではない、まことの神が我らの主であるということを言っているわけですね。そしてそのことをさらにはっきり書いているのが11節の2つ目の賛美です。我らの主なる神よ、あなたこそは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方。あなたは万物を作られました。御胸によって万物は存在しまた作られたのであります。本当にこの世界が神様の御手によって作られたということは私たちが被造物を見るときに思います。 これは人間が作ったものではない。ローマ皇帝は権力を握ることはできるかもしれない。しかし聖霊の一辺も作ったことはないんです。君臨するだけであって、人々を幸福にすることがない。我らの神だけが清く全能なる創造主、永遠の神であるということをこの二つの賛美は語っているわけですね。ここから本当の感謝があるわけですよ。そしてこの方が私たちの世界に御子を送ってくださって救いの御業を成し遂げてくださったということが、この天上の礼拝の中で賛美と感謝を持って捧げられているということなんですね。そうして見ますと、私たちが3章までに読んだあの7つの教会への手紙の中に、この門の扉という、戸ということがですね、述べられている手紙が2通ありました。最初は3章7節から8節までのフィラデルフィア教会への手紙というのがありましたね。そこにこんなふうに書かれています。聖なる者、誠なる者、ダビデの鍵を持つ者、開けば誰にも閉じられることがなく、閉じれば誰にも開かれることのないものが次のように言われる。私はあなたの技を知っている。見よ、私はあなたの前に誰も閉じることのできない門を開いておいた。なぜならあなたには少ししか力がなかったにもかかわらず、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからである。フィラデルフィア教会に行った時に見た遺跡は、聖ヨハネ教会と名前がありました。どんなに小さな教会であっても、主イエスの名を否まない。この方が私の救い主だ。神の御子なる私の救い主だ。それは、他の人には少ししか力がないように見えるかもしれない。しかし、本当の力なのだということですね。フィラデルフィア教会に書き送った手紙の一節は語っているわけですね。それからもう一つ、ラオデキア教会への手紙の中にこういう一節がありました。3章の20節です。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。復活した主イエスが戸を叩いているんです。私はあなたのために贖いの御業を成し遂げた。そしてそのドアをノックしてるんですね。そのノックしている主の御手には十字架の御傷があるんです。その御傷を持った主イエスが私たちの心のドアをノックしていてくださるんです。私はあなたを愛してるんだ。この方が私たちの救い主、私たちを愛してやまない贖いの御業を成し遂げてくださった方なんですね。この4章を読みながら、私はヘンデルがメサイアを作曲した時のことを思い合わせました。前にもご紹介したことがありますけれども、もう一度今日の修法にこれを転載しました。読ませていただきます。ヘンデルは1685年ドイツに生まれたが、よく海外を回り、ついにイギリスに帰化した。多くのオペラや受難曲を書き、特にロンドンでのオペラ上演は大成功を収め、女王アンに認められるところとなり、王室付き作曲家となった。しかし強敵が現れ、さらに貴族たちの反対にも遭い、彼の劇団経営は窮地に陥り、何度か破産を繰り返し、債務を負う身となってしまった。その上、中部で倒れ、病苦との戦いもあった。ヘンデルが苦悩のどん底にあったとき、友情を失わず、彼のために詩を送り続けていたのが文学者、ジンネンスであった。彼は聖書から、壮大な神の人類救済の計画を示す御言葉を引用。それがメサイアとなった。それは3部からなる。第1部は、我が民を慰めよから始まるキリストの予言と来臨。第2部は、見よ、罪を除く神の子羊で始まる受難、復活、昇天、そして有名なハレルヤコーラスで終わる。第3部は、信者の復活と王座につく勝利のキリスト。このジンネンスの詩を読んだヘンデルは、病後の衰弱と全ての行き詰まりの中で、 自分の体内に何か大きな力の湧き起こるのを感じた。作曲を始めた彼の心のうちにやがてハレルヤの大合唱が鳴り響き、ついに名作メサイアは生まれた。演奏に3時間はかかる大作を、彼はおそらく睡眠を削り、ろくに食事を取らず、わずか24日間で書き上げた。1741年8月22日のことである。その時、食事を運んできた召使は、力を出し切って、床に転がり、死んだように眠るヘンデルを見たという。メサイアは失意のどん底に沈んでいた彼自身の救い主となったとも言える。ヘンデルがこの曲の演奏による利益は全部孤児院に捧げると声明したことも、それを裏書きしている。ヘンデルが涙で書いたからこそ我々の胸を打つ。中田君はそのように言っています。事実、ヘンデルは1750年以降召されるまでロンドンの孤児院のためメサイアの定期演奏会を開いていた。この自分の体内に何か大きな力の湧き起こるのを感じた、このことをヘンデルに尋ねた人がいます。その時どうだったのか聞いたらですね、ヘンデルはこう言ったそうです。私は天が開けて大いなる純白の御座についておられる方を見たのですと言ったというんです。I saw the heavens opened and God upon his great white throne と言うんです。ヘンデルも見たんです。絶望の淵でヘンデルは開かれた天の門を見て力を与えられてこの作品を書くことができたというんですね。黙示録は苦闘のヨハネが開かれた天の門のうちに目撃した記録ということができます。それらは主イエスが福音書の中で必ず起きると言われたことです。しかしそれは賛美と感謝の天の礼拝から発したことなんです。私たちも誠の神への賛美と感謝の礼拝をもって待ち望みましょう。感謝してお祈りいたします。天の神様、あなただけが私たちの神、神羅万象の創造者、全能者にして永遠に生きておられる愛の神様です。御子の十字架と復活を通してなされた贖いの御業によって、私たちは開かれた天の門から御国へ入ることを許されたものとなったことを心から感謝いたします。この信仰を携え、御国を目指して賛美と感謝の礼拝に集うものとさせてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。